ワンパイ衝動会。この番組は日本語ができる中国人営業人材の皆様とビジネスにおけるシェアザサクセスの道を共に学び合うことを目的としてお送りしております。皆さんこんにちは。ワンパイ衝動会のお時間がやってまいりました。だいぶ寒いです。上海市内今日最低気温マイナス4度そんな感じですね。まあ寒い中でも暑く営業しておりますよ我々。そんな中でもですねかなり薄着で営業しているこの方にお越しいただいております。
寒いっす、ゴロでございます。
もう何着てるか話してないじゃない。寒いですね。パーカーゴロですね。
パーカーなんですけど、最近ホカロンにハマってまして。
あ、ホカロンゴロなん
です
か。
ホカロンゴロなんですけど
腰に貼ってる。
腰に貼ってるんですよ、はいはい、で外にいる時は非常に気持ちいい、はいはい、お客さん先に行った時に猛烈に暑い。
そらそうですよ。これはね座るとね余計に暑さを感じるんですよ。
ほんでお客さんにこの間もあ、ゴロさん汗かいてますけどどうしたんですか。
そんなにそんなにですか。
いやすげえ寒くて4枚ぐらい貼ってたの。
それ貼りすぎですよ。
貼りすぎ。
1枚で十分。1枚で何なんですかそのコストのかけ方。
なので番組お聞きの北海道の会社の
それスポンサー取れないですからね。これ服の中だから。
そっか服の中だ。
だから外に貼るんだったらいいですけどね。
そうだね分かんない。
そうですそうです。キリバイさんですかね。キリバイさんの。
キリバイさん
北海道。
北海道
お待ちしてます。
ぜひ番組宛てにお届けくださいませ。
我々の影響力がこれ分かりますね。これがもう本当大スターの方々翌日にもすごい ね、
バーン来ますよね。
ことになるんでしょうけど、
いや今年はそのぐらいね、なんか番組にスポンサーの方から来ちゃうぐらいのね、
はい、
やりたい、
やりたいですね。あ、このワンパイ衝動会
持っていきたい。
持っていきたいですか。
持っていきたい。
あれ暑いっすね。
うーん今日は暑い。
暑いっすね。結構ビジョンを掲げていただいてます、
ね、やっぱり、ね、1月ですからね。
あ、そうですね。目標をしっかり立てて、
目標をしっかり別の番組で目標の立て方講座みたいなのちょっとやったんですよ。
ほう。
意外にも反響が良かった、
はい、じゃどんな内容なんですか。
それは番組をお聞きくださいます。
ここでしっかりそうサマリーを言ってね。
サマリーをね、
それでこういう内容ですから聞いてくださいねって話だったら分かるんですけど、
ぜひやってほしいのがですね、
はいはいはい、
これは僕もその番組を通じて学んだことなんですけど、
はい、ありがとうございます。
習慣化したいことってありますよね。
あります。
ありますよね。
あります。
それを習慣化させるための簡単なやり方が一つあります。
あ、それは
まず縦軸にやりたいこと、習慣化したいことをこう書きます。
腕立て。
腕立てね、うん、はい。
読書。
読書、はい。
メルマガ。
メルマガ、まあこんな感じで書いていきますね、
はいはい、
横軸に日付、はい、1月1日かね、1月2日とか、
はい、
でやったら丸、やんなかったら×、単純にこれだけ。
へえ。
これね僕1週間今続けてるんですけど、腹筋50回今7日続けてやって。
あ、そうですか。
これやっぱね人間不思議なもんで、こう丸ついてると続けたくなっちゃう、
はい、
でバツついてるとチクショーでみたいなね。
あ、そうですか。
これはね簡単ですけど効果絶大ですよ。
皆さんぜひですね、
皆さんぜひ
この番組をね聞いてください。
この番組を聞いてください。
その目標、何ですか、目標の立て方っていう番組ですか、
は
い、
緑の指の仲間たち。
もう全然目標のエッセンスないですね。その中の目標の立て方っていう場、
そう
日があるんですね。
そうそうそう、1月一発目のね
やつです、
ね、やつで
緑の
指の仲間たち。
緑の指の
仲間たち。ぜひお聞きください。
ぜひお聞きください、ね、もうねこれリバイア自体はもうこういうね、そうたくさんの番組があります
ありますからね、こう番組総合、こういう感じで、
そうですね、ぜひお聞きいただきたい。まあ、リバイアさん自体は、はい、あんまりワンパイ衝動会を押そうとしてないですからね。
いやもうね巣立ったな。巣立った。
巣立ってます。
もうサポートの必要がなくなって
もっと背中押そうよ。
もうもうね、もう完全巣立った。
いやいやいや、これねやっぱこう5万回超えたぐらいで満足しちゃダメなんですよ。次はもうやっぱり10万回、
10万、
ね、100万回と目指して、ね、いかないといけないですよね。
だからもう自力ですね。
国会頑張ってねって
俺の役目は伊藤さんに引き継ごう。
ああ背中を押してくれる伊藤さんが準レギュラーとして次の10万、
そうですね、
10万の10万再生を目指すと、
目指すということ
ですかね。
いや違うな、
違う、
心さんかな、
あれ島さんまあ女性の方が
ねやっぱり、ね、
声がいいし、ね、
ですね、うん、やっぱこの間聞いたらやっぱ華やかだった。
ああまあそれはあるな、
うん、あるな、いかんともしがたい。
そしてじゃあ伊藤さんはスタジオまで有島さんを連れてくる係っていうことにしますかね
そうですね、
あ
とサイボーズさんの大きなイベントのある1ヶ月前に、はい、ゲストで
来て、伊藤さんにね、
はい、
伊藤さん確かにこう、はい、サイボーズさんの、まあ、今やってることとか説明されるのすごく上手ですから ね
当然ね、
大変勉強になりますから、うん、それをまあ年一で
いいですね、
うん、ただ伊藤さんこの前お会いしましたけど3ヶ月に1回は出るというふうに宣言をしていただきましたので
嬉しいですね、
嬉しいです、
嬉しいですね、
少なくとも今年8回は出ていただくと思いますので、
ね、分かりました、
ぜひね
予定に
ネタをね仕込んでおいていただきたいなという、
ネタがね、
そうですそうです、
ネタ磨いといてもらわない
と、そうですそうです、おっしゃるとですね。
松村さんは、
松村さんもまあ来ますね松村さんも来ますで、だから何度も申し上げますけども、出たい人は出られますから、
なんですよね、
この番組
実は
出られますから、
意外とハードル低い、
低いんです、出たい方はコメントください、
意外と低いぜひ
収録日をね、
ぜひ
合わせます、
そうですね、月曜から土曜日、
そうです、
6時までであれば可能でございます、
大丈夫ですから、はい、はい、で実はですね、はい、五郎さん忘れてると思うんですけど、
忘れておりました、
またコメントいただいてるんですよ、コメント、
おなんと
ウーメン R2123 さんから、
ウーメン R2123、
ウィメンですね、
ウィメン、
第1回からやっとここまで追いつきました、
あ
この番組大好きです、ちなみに私は日本語勉強中の中国人ですと。
シェシェ
シェシェシェシェシェシェ。大変上手な日本語で書いていただいてますね。
すごい。
だ52回まで、これ50第52回の時にコメントいただいてますから、1回から全部聞いていただいたってことですね。
すごい。
すごいですよね。これはすごいことですよね。なかなかですね。もう私が半沢直樹1日で見たのと同じぐらいすごいですね。
俺もあれ1日で見た、はい、
でもこの方が1日で52回聞いたかどうか分かんないんです
けど、分かんないけど
相当、
でも52回かける20分、まあ仮に20分としたら、
はい、まあ3分の1すればいいですね、52をかけ3分の1時間すればいいですね、分かります、17時間です、
お互い掛け算が苦手、
17時間ぐらい聞いてるってことです、
すごいですね、
20時間弱だからもう丸1日聞いてくれたってこと
ですよ、1日捧げていただいた、
そうですよ、もうそういう、もうリスナーの方々のお時間をいただいてるっていうことに責任を感じながらこれから番組やっていきたいですね、
本当にそうですね、
もうね6分以上私たち
オープニングで、ね、
話してるんですよ、
喋ってしまって、
これ我々15分の番組でこう組んでるのにこの6分もこれ使ってるとどういうことだって話ですよ
でも意外とみんなねオープニングがいいっていうね、
本当ですか、ということでですね、まあ、責任ことをね、責任があるわけですよ
本当ですよ、
こんだけ聞いていただいている方々に、まあ、学びをこう、まあ、お伝えしていくというか学びのある内容をね、うん、お伝えをしていかなきゃいけないということで、この1ヶ月半ぐらい放送がですね少し、まあ、ちょっと宣伝もありと、
はい、
いうような感じで1ヶ月半前にですね新しい教科書始めるよという話をしてからも1ヶ月半経ってるんですよ、
もうなくなっちゃったんじゃない
かと思われましたよね、
うん、
でも今日宣言通り教科書入ります、
お、
はい、
ということでね、
教科書は交渉学のすすめです、
すいませんまだ読んでません、
でそういう読んでない方はですねすぐ読んでください、
はい、今日から読むぞリストに入れておきます、
まあ、すでにこの番組を通してですねご購入いただいた方々もいらっしゃると思います、
ありがとうございます、
で、まあ、これ聞いていただいている、まあ、中国人の日本ができるリスナーの方々、まあ、外国語の本を読むっていうのはね結構大変だと思いますので、
しかも交渉が、
そうです、難しいんですよ、ですから、まあ、ここではですねこれを一緒に読んでいきながらですね、うん、理解を深めていければなとこういうふうに思っております、
うん、
読んでないんですか、うん、話すまねえなーこれ
三章を少々
あ読んでいただいたとありがとうございます。まずこの交渉学のすすめですね、はい、これはあのまあ、我々がのトランスエージェントが日本であの運営をしている NPO 法人の日本交渉協会がですねあの出している本でございます。で、5章に分けているんですね。で第1章は何かって言ったら日本の交渉学の礎、第2章は交渉学の系譜、まあ、歴史的背景ですね、どんな流れだったのか、そして3章が交渉学言論、そして第4章が交渉学の基礎、そして第5章に交渉の段階と実践ということで、うん、まあ、かなり歴史的な背景と、うんうん、あとはもう基礎の部分、うん、そしてこれからの交渉とはといったところでかなり実践的に幅広い内容をお伝えをしている本でございます。
なるほど。
今日はこの交渉学の進め第1章を一緒に読み進めていきたいなと、こういうふうに。はあ。ただ第1章も結構長いものですから、
結構分厚いですからね、
ポイントをかいつまんでいきながら、はい、ここをお伝えをしていくというふうに考えております、はい、まず五郎さん、はい、交渉学ってどんなもんなのかとか聞いたことあります、
うん、一応聞いたことありますね。
ありますかじゃあ交渉学がいつスタートしたかってご存知ですかね。いや知らないですよね。
知らないですね、
はい、この第1ページに書いてあるんですねまず交渉学が学問として産声を上げたのは1973年に米国、まあ、アメリカのですねハーバード大学、まあ、中国でハーフダーシュエですね
ハーフ
ダーシュエで、ハマンドさんが開いた講座がその始まりだったと。
へえ、結構歴史
あるんです
ね。え、知らなかった。
最近というわけじゃない、まあでも比較的最近ですよね。
まあ、そっかそっか、
はい。その後交渉学が一躍有名になったのが1981年のことなんですね。でこの年にロジャー・フィッシャーとウィリアム・ユーリーという方ですね、この、まあ、両先生によって出された「ゲッティング・トゥ・イエス」という本がですねあのアメリカで出版されたと。でこれ、 まあ、これはですね当時アメリカ市場では大きな反響があり、翌年には日本でもゲッティングトゥイエスハーバード流交渉術という形でイエスと
ゲッツ
でゲッツとゲッツ、すいません間違えちゃった、
それがやりたかった、
はい、
なるほどね。
そうなんですよ、はい、でこの本はもともとアメリカ人に向けて書かれた本だったんだけど日本においてもベストセラーになったんですね。
うーん、
おそらくね中国でも出てると思います。
なんかありそうですよね、ええ、
最近というか、まあ、この数年私もこちらで交渉学 の営業をさせてもらってますけども、うんうんうん、交渉学勉強したことがありますっていう人の多くがこのゲッティングトゥイエス、これを読まれている方が多いですね。
なるほど、
はい、で日本で最初に交渉学を研究したっていうのが、まあ、私どもがお手伝いしている NPO 日本交渉協会の創設者である藤田忠先生なんです。で藤田忠先生自体もハーバード大学でこの73年にスタートした交渉学、うん、一緒に研究をされていたんですね。でその後ですね日本にこう持ち込んで、
うん、
わこれは日本でも必要だということで、
うんうんうん、
始められたのが日本における交渉学のスタートなんです。
なるほどね。
で少しこの本自体が日本の方々向けの本になっているので、うん、ちょっとメッセージが日本向けになってはいるんですが、うんうん、これちょっと読み進めていきます。今日の日本では交渉というとお互いの腹の探り合いや自分の要求を相手に飲ませるための画策、自らが勝つことを最優先にした手法といったマイナスのイメージが強くあります、
うん、
しかし交渉を別の側面で見ると信頼関係をベースにして力を合わせる、双方の利害をうまく調整する、お互いの問題を協力して解決するなどのプラスの側面も多く持っているわけですね。
なるほどね。
だから、うん、これを、まあ、この本を手に取っていただいた中国人の方も、うん、交渉っていうふうに聞くと、
うん、
まあ、営業の中でなんとかその、まあ、自社の
ね
じ込むとか、うん、負けないとか、
確かに、
こういうふうなことを考えてしまって、あー、お客さんと交渉しなきゃいけないなっていうふうにネガティブに捉えてしまうっていうこともあると思うんですけど、実は交渉って信頼関係をベースに力を合わせるっていう側面があるんだ。
なるほどね。
こういうことなんですよ。
だいぶ違うって。
そうなんです、
うん、
ここだいぶ違いますよね、うんうんうん、お互いの問題を協力して解決する、要はお客様自身も何かコストダウンをして前に進めていかなきゃいけない、
うんうん、
自社もそのお客様に提供することで売上を上げていく、うん、双方問題をこう解決していこう、問題を持ち合っていこう、
うんうん、
こういうようなことですね。こういう意味合いで言うと交渉っていうのは非常にポジティブな面もあるんだっていうことがあるんですね、
う
ん、
そうですね。
で、うん、我々が交渉学を学ぶ意義っていうのもあるわけです、う
ん、はいはい、
ここも読み進めていきましょう、はい、私たちが交渉学を学ぶ意義は現実の人間社会を直視し厳しい対立の中においても対話を通じて双方にとってより良い道、うん、解決策を見出すことができる力を身につけ実践することにあります。交渉とは信頼を築く力であり他者と共に生きるための知恵であると言えると、こういうふうに言ってるわけですね。だからそもそも交渉を勉強するイコール相手を出し抜くっていうふうなこの考えをまず改めるっていうことがすごい大切なのかなっていうふうに思うんですね。で、大切なポイントは対話をするわけですよ。お互い話し合って問題を解決していくっていうことがとても大切なんだって
話ですね。そうですね、これはね、
どうですかこれ聞いてみて。
やっぱなんかね、さっきの話なんですけど、やっぱマイナスなイメージちょっとあり強すぎますよね。
強すぎちゃった
強すぎ話しちゃった強すぎちゃいますよね。
なんかそうですか、
交渉
って、うん、交渉ってなんかなネガティブ、あお客さんと交渉しなきゃ、うん、なんか
勝ちに行くみたいなイメージ、
ね、そうそう、でなんか、ね、こういうふうに相手の要求を飲ませるとお客さんこう思っちゃうんじゃないかな、でもかといってお客さんの要求全部飲んじゃうとうちも損しちゃうしなとか、
そう
こういうような感じでそもそももうそこから逃げてしまいたいなとか、
できるだけしたくないみたいな、ね、
そうですね、
そんな感じになっちゃう、
ええ、だからそのどっちが勝つか負けるかっていうのをゼロサムって言い方をするんですよね、足してゼロ、相手がプラスだったらこっちはマイナスになります。だからプラマイゼロになっちゃいますよね、はい、うん、ゼロサムっていう言い方するんですね、
うんうんうん、
でもこれって良くないよねっていう考え方が交渉学を学ぶスタートなんですよ、うん、
なるほど。
だから藤田先生もですねこういうふうに言ってるんです、
はい、
ゼロサム、今申し上げましたゼロサムですね、そのプラマイゼロの状況、うんうん、お互いがそのどっちかが勝つ負けるって話、ゼロサムの相互が不信の哲学に立つとき、
うん、
両者は共倒れになるのである。
なるほどね、
そうなんです、
これは深い、
そうお互いが不信の哲学ですよ、うん、だから私たち営業マンもお客さん、うん、あどうせまた言ってくるんだろうなとか、
はいはいはい、
他にも何かやってんじゃないの、うん、とかこういうふうに思うし、
はいはい、なるほどね、
そのお客様自身もこういう営業マンとか、うんうんうん、こんなサプライヤーなんつうのは吐いて捨てるほどいるんだよみたいな、
うんうんうん、
どうせなんかどっかで利益乗せてんでしょとか、
うんうんうんうん、
こういうような状況下の中でやっていくと、うん、結局共倒れになっちゃうんだ。
なるほどね、これはなんか分かる気がする。
ええ、それで、まあ、藤田先生さらに読み進めていくと、うんうん、これが過当競争の結果であり、
うん、
破壊的競争のもたらすものであると。
なるほどね、
そこで求められるのが、うん、和らぎの交渉である。
和らぎの、
はい、これはあの藤田先生がいつもおっしゃっていることなんです。ただ、うん、今日この中ではお伝えできません、
はい、
これすごく深いので
深そう、
はい、でこれまたお伝えしますが、
はい、
でも読み進めていきましょう、うん、交渉は人間関係であると、
うん、
厳しい対立の人間関係である、しかし相手を否定する人間関係ではないんだと、
うん、
そこに人間的ぬくもりが求められる。
なるほど、
はい、柔らかさのある交渉であると、
うん、
それこそが柔らぎの交渉であると、
うん、
まあ、もっとねこれ深いんでもっとこの後読み進めていきますけどね、
うんうんうん、
まあ、こういったことができるのがタフな交渉者の力ですよっていう話なんですね。
なるほどね、
ええ、だから、うんうんうん、なんとなくねこう読み進めていくと、うん、どうやって相手を出し抜くかみたいなところ、交渉を勉強しようイコールすごいテクニック的な小手先のことを勉強できんじゃないのっていうようなことを思いがちなんですけど、うんうん、交渉学っていうのはそういうところに
じゃない、
そう小手先じゃないんですよ。だから交渉学っていうのは決して交渉術っていうものではなくてですね、
うんうんうんうん、
その人、まあ、我々営業マンとかがですね生き方とか、
うん、
他者お客様とか社会への関わり方を学ぶ もう高尚道ですよ、道です。
うそうですね、
と言っても良い学問なわけですね。
なるほどなるほど、興味出てきた、
興味出てきました。あ、嬉しいそう言っていただくと嬉しいですよ。で、交渉は交渉術という表現でたびたび紹介されてきたわけですね、うんうん、だけど私たちは交渉術のレベルにとどまってはいけないと考えています。
うん、
NPO 法人日本交渉協会はそういうふうに考えている。
なるほどね。
なんでかっていうと、うん、
なぜ
術のレベルでいけばそこに哲学はなく、うん、単なる道具の一つに過ぎません、
うん、
ですよね、
うん、術だからね。
そう、哲学がないんですよ。
うん、なるほどなるほど。
もう基礎となる核となる考え方がないから、
うんうんうんうん、
それじゃダメなんだっていう話なんです。
魂入ってない、
入ってない、ね、そう、うん、そこの中にあるのは自分自身、己の利益のみを考え、うん、権謀術数の限りを尽くし、
うん、
繰り出す交渉術っていうのは社会にとって百害あって一利なしの代物なんだと、
うんうん、
いうふうに言ってるわけですね、
はい。
交渉を学問として学び、実践して交渉道のレベルまで高めることが重要なんですね。
ほ、
交渉とは自らの他者や社会に対する関わり方であり、自身の生き様の一部とも言えると、
うん、
厳しい対立状況下にあっても多くの困難を伴っても共通の志を見出し、共同し必死で知恵を巡らして自利利他円満の道を歩む、うん、ということですね、
うん、
なのでこの本をきっかけにしていただいて、交渉学に興味を持ち、
うん、
自分の中での哲学を作っていただく、それっていうのは相手を出し抜くっていうことではなくて、相手との信頼関係を作り、
うん、
そこからお互いの問題を解決していく、
うんうんうん、
その方法っていうのは対話なんだと。
対話ですよやっぱり
ね。ここを学んでいくっていうのが交渉学なんだっていう。
なるほどね、ちょっとイメージ変わりましたね。
ですよね、
はい、
もうすごくありがたいです。
今日からやります。
勉強しましょうよ。
今日から勉強します、
だから皆さんね、この営業マンで営業としてね、うんうん、皆さん働いていらっしゃると思うんですが、うん、まあ、交渉っていうものをやらなきゃいけない、ああ嫌だなっていうふうに思う、うん、でも交渉をしなきゃいけないイコール対立が起こっている、
うん、
要は双方に問題を抱えている状況なんですね。我々営業マンがコミュニケーションによって対話をしていくことで解決することができれば、
うん、
さらに良い方向に進んでいく可能性もあるわけなんです。
ですね、
うん、あるわけなんです。で、ただその時にね、どんな考え方を持つべきなのかとか、うん、こういったことって勉強しないと分かんないですね、
う
ん、
そうですね、
ですよね、
確かに、
で、事実交渉っていうものをどう捉えてきたのか、これまでの学問を研究されてきた方々、
うん、
こういうのを知っておくと、
うんうんうん、
あ、交渉って昔こういう考え方してたんだ、今はこういう風な考え方なんだ、
うん、
これからこういう風にしていくともっといいだろうなっていう風になっていくと、うんうんうん、皆さん自身の力につながるんじゃないかなって思ってるんです。
そうですね、なんかやっぱ術の方でちょっと考えちゃってたな。
そうなんですよ、もう本当に小手先にね、うんうん、なんとなくそういうなんだ交渉うまく相手を言いくるめるためにはいいものを身につけよ、うんうん、みたいなとかね、
あったね、
うん、とか私が以前ちょっとネズミ講の人に捕まった時はですね、嘘伝をしながらやったよとか、
うんうんうん
う
ん、
こういうもうテクニック的なところをいろいろ仕込まれたわけですね。
やってたやってた、
あれ今約束していいんですか、あ、すいません、ありがとうございます、すいませんつってとか、嘘伝ばっかこうやるんですよね。そういう人とかいるんですよ。それで相手を揺さぶるんです。あ、
いたいた
この人こんなに売れてるんだ
みたいなね、
いやこれぐらい簡単です、すぐ売れちゃいますよみたいな話で私はこう揺さぶられたことがあるんですね。
いかんね、
ええ、これはもう完全に交渉術なんですよ。
術だね、
権謀術数の限りを尽くし、相手自分の利益のために相手をこう騙す、
うん、
こんなものなんですね。ただこういうことをね、なんていうのかな、勉強するため、こういうことができるようにするための学問じゃないんですよ。
ということだよね。
で、
う
ん、ただね、一つそういうのを覚えておかなきゃいけないんです。
うんうんうん、
なんでかっていうと、交渉学、哲学のない交渉術の限りを尽くす人がいるんですよ。権謀術の限りを尽くす人いる。そういう人たちに騙されないようにするとか。
それもあるね。
そうです。
うん、
そのためにはどういう術があるのかっていうことは勉強する必要があるんですね。
うん、なるほどなるほど。
脅しの方法とかいろいろありますから。
なるほどなるほど。
実はそういうのも交渉学の中では。あるんです。
ある、うん、あるのか。
あるんです。
なるほど。
こういうことも勉強していきながらうん、うん、皆さんの営業活動につなげていっていただきたいなと思ったんですね、うん
う
ん、
なるほど。
だ今日は交渉学の進め最初の部分、本当、初めにの部分だけになってしまうんですが、
うんうん、
お伝えをしていきました。
面白そう。
交渉っていうのは あの人間のぬくもりのある対話によって問題を解決することなんだ、うん、決して騙し合いではないんだ
ないよと、
こういうことをお伝えしたかったんです。
ちょっとイメージ変わったな。
あ、ね、嬉しいです、そう言っていただきますと、はい、
次回が楽しみです。
ありがとうございます、はい、ぜひ覚えておいていただきたい、
はい、
こういうふうに思っております。で、続々と本を買いたいというような方がいらっしゃってありがとうございます。
ありがとうございます。
私のウェイシンの方にご連絡いただきましたら、はい、発送させていただきますので、ぜひですね、どんどんコメント欄に寄せていただければなと、こういうふうに思っております、
はい、
では今週は以上でございます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。